朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
朝日新聞の飯沼雅人です。本日は、総合プロデュース本部コンテンツ事業部ストラテジックプロデューサーの日高一成さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、朝日新聞出版から、生活文化編集部サバイバルプロジェクト室長の上田真美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはちょっとお二人、その簡単にどんな仕事をなさっているのか自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、日高一成と申します、はい。総合プロデュース本部というところで、まあ、主に法人営業だったりそのサポート、あとは、まあ、これからの会社の成長領域といったところがどこなのかといったところの開発業務を行っております。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
上田様は。
はい、朝日新聞出版のサバイバルプロジェクト室というところで室長を務めております上田真美と申します。サバイバルというと、まあ、ご存じない方は会社が危ないのかと、その会社の再建のために頑張る部署なんですかと言われるんですが、そうではなくて、はい、今の小学生に大人気の科学漫画サバイバルシリーズという児童書があるんですが、この、まあ、プロモーションやマーケティングの戦略方針を決めるような仕事をしております。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして本日の話題も、
そうなんです、今ちらっと、まあ、まさに部署名ですので申し上げてしまいましたが、はい、科学漫画サバイバルシリーズが今小学生に大人気ということで、うん、はい、このご紹介をさせていただければと思います。
はい、これちょっと僕すいません知らなかったんですけれども、はいはいはい、大人気らしいですね。
そうなんです、はい、年齢によっては多分ご存じない方多いと思うんですね。私も朝日新聞出版に転職するまで知らなかったんですが、はい、日本では2008年に刊行されて、うん、はい、まあ、最初はこうちょっとずつ人気かなという、まあ、口コミで広がっているかなという程度だったんですが、一気に火がついて5年ぐらいかけてですね、うん、最近はまあ年間100万部ペースで、そうなんです、
毎年
そうなんです、うん、100万部を積み重ねて今1250万部まで積み重なっているという。
累計1250万。
そうなんです。はあ、そうなんです、
とてつもないですね。はあ、ちなみにこのそのシリーズものになるんですかね。
そうです、はい、科学漫画サバイバルシリーズ現時点で80巻、はい、出ていて、12月に発売される新刊で81冊、
うん、81冊超えて
超えてます。
100冊がなんかもう目前って感じですね。
そうですただこう81冊あるというふうに申し上げると、はい、うん、特にお父さんお母さんはそんなに長いものを子供たちにはまられるとお小遣いが持たない、うん、お金が持たないっていうふうに言われるんですが、サバイバルのあの面白いところはどこから読んでも OK なんですね、うんうん、最初の1巻からストーリーというか続きものになっているわけではないので、はい、お子さんのこう興味のあるテーマ、例えば人体に興味があるのであれば、うん、人体のサバイバルから読んでいただいて、テーマワンテーマ完結しているので十分それで楽しんでいただけるというような内容になってますので、お父さんお母さん大丈夫ですとご安心くださいということをお伝えしたいです。はい、
今お父さんお母さんに、ご心配というところもあったんですが、やっぱり、はい、児童向け子ども向けの本になるんですかね。
そうですね、小学生向けの児童書になりまして、主に小学3年生4年生のお子さんのファンが多いかなと思います。
うん、ざっくり言うとどういう内容なんでしょうか。
内容はですね、先ほども申し上げたように、前編通してのストーリーというのはないんですが、はい、主人公の子どもたちが、うん、大人に何か言われてということではなくって、自分たちの力と知識と、うん、あとは仲間との友情で、はい、危機、まあ、サバイバル的なピンチを乗り越えていくというような内容になってます。う
ん、なるほど。今これがすごい人気らしいですね。学校とか図書館でもなんか人気だ
そうです。そうなんです、まあ、申し訳ない事態でもあるんですが、はい、学校の図書館や公立の図書館ではもう100人待ち200人待ちが当たり前で、
100人待ちですか。
そうなんです、なかなか借りることができないというようなお声はよくいただいてます。はい、
ちょっとそんな人気のある漫画なんてちょっと覚えがないですね。
そうです、まあ、少なくともあの当社の中では、はい、うん、あの過去一番の児童書のヒットシリーズになっているかなと思います、
はい、日高さんはお子さんもお持ちだそうですけれども、はい、なんか読んでるそうで、
そうですね、はい、長男がちょうど小学校1年生で、はい、まあ、今年から小学校に入ってでサバイバルもデビューしてっていう感じなんですけども、まあもうどのサバイバルが欲しいとか、はい、今度はこれが欲しいみたいなので、はい、親にねだって
ねだってくるんですね。
はい、あのうちの子は防災のサバイバルを最近すごく読んでいて、はい、何か地震が起きたりするとこれとこれとこれまず机の下に隠れて、
へ
なんか貼れるガムテープであの緊急避難先とかあの家で貼っといた方がいいからみたいなのとか、はい、あのなんかその防災のサバイバルで学んだ内容をもうすごく本当にそういった時にアウトプットしてくるなっていう感じ、
アウトプットを覚えてるんですね。
覚えてますね。
はあ、これは嬉しいや、あれですね、反響ですね。
そうですね、ありがたいです。うん、あの今日高さんがおっしゃってくださったお子さんがハマられている防災のサバイバルというのは、うん、あの本編とは違って、はい、日本の編集部我々であの作った本ですので、うん、それもまたあのすごくファンが増えているのっていうのはありがたいです。
なるほど。はい、まあ、じゃあそのね、いかに人気なのかっていうのをちょっとこれからまた深掘りしていこうと思うんですけれども、まあ、やっぱ子供の本っていうと僕の印象ですとそれこそやっぱ解決ぞろりだとかあとずっこけ3人組とかあとは、ね、まあ、そういうところが人気だったなと思うんですけれども、まあ、そういうところも抑えてきてる。
そうですね、解決ぞろりやずっこけ3人組と何が違うかというと一つは学びの要素が入っているというところかなと思います。あの児童書の中でも学習漫画というジャンルに位置する。だけど解決ぞろりやずっこけ3人組と同じぐらいの熱狂的な子どもの支持を持っているというこのエンタメと学びの要素を本当の意味で融合させたというのがサバイバル独自であり一番新しい部分かなと思います。
ああ、確かに僕もちょっと先日ね、あの図書館で貸し出し中が多い中、
はい、
あの残っていたものをねあの手に取って読んでみたんですけれども面白いんですよね。あの全部が全部学習なわけではなくてちょっとね、はい、ギャグの要素が入ったりとかして、はいはい、非常に子どもに読みやすいような描き方されてますよね、
うん、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。あの最初に日本で発売した時、はい、あの私は当時いなかったんですが初代編集長が言うには本当に日本の子どもたちに受け入れられるのかかなり恐る恐るだったと。
あ、そうだった
んですか。そうなんです。何がそんなにこう大丈夫かなと不安だったかというと普通のこう学習漫画というのは漫画の中でしっかりこう説明するっていう、うん、のが一つの特徴と、もう一つは主に歴史が多いかなと思うので、まあ、偉人だったり、ね、歴史上のこう素晴らしいあの立派な方たちが主人公で、うん、彼らが、まあ、物語を進めていくというものがあったと思うんですが、
そうですね、キュリー夫人だとかヘレンケラーとかありましたよね。
そうですそうですそうです。でも科学漫画の場合、科学漫画サバイバルの場合はあの面白さ重視なんですよね、
はい
はい、だからあの立派であることとかあのそう、どう言えばいいんですかね、うん、子どもたちが自分たちで道を切り開いていくっていう、うんうん、読者の子どもたちからしてもまさに自分の周りにいるようなお友達ようなあの友達のような感覚でキャラクターを応援してくれる。で解説だったりあの説明というのはそのストーリーの中には入れずにこうショーの合間にコラムのページとして入れていくという体裁を取ってるんです。でこれがですね当時は非常に大丈夫かと不安視されて、つまり子どもたちは楽しい漫画部分だけを読むから勉強にならないんじゃないかと、
読み飛ばしちゃうんじゃない
か。そうなんです、そうなんです。そうするとまあ親御さんからしてもまあ学びにならないんだったら学習漫画じゃないよねという判定をされてしまうんじゃないかというまあお声をいただいたんですが、実際に発売してみると ありがたいことに子どもたちは本当に何回も何回も読んでくれるんです。なので最初はおそらく読み飛ばしてると思います。漫画部分だけを楽しんでくれてると思うんですが、その何回も何回も読んでくれるうちに解説コラムページもしっかり覚えてくれて、でお父さんお母さんに自分が覚えた知識を披露して、親御さんたちも驚いて、なんでそんなこと知ってるの、というようなことが起こったという読者はがき、お声をよくいただいて、あ、やっぱりサバイバルのやり方というのは間違っていなかったんだな、という日本の読者の子どもたちに受け入れられたんだな、ということでほっとしたという話を聞いています。
あ、なるほど、はい、平川さんやっぱり何度も読んでる感じですか。
なんか買わせた甲斐があったなというのは本当に思うところで、はい、本当におっしゃる通り、最初はやっぱりストーリーというか、まあすごく面白いのでギャグもあって、そこばっかりこう読んでいくんですけど、2回目になると結構その2ページずつだったりとか、あるそのコラムのところにフォーカスを当てて読んでいて、豆知識トリビアみたいな感じで夕食食べながら、うん、クイズを出されたりとか、
お父さんこれなんだと思う、
なんだと思う、大体答えられないことが結構多いんですけども、はい、ただなんかまあ私だけの話ではなくて、ちょっと独自でサバイバルシリーズの調査を取ったこともありまして、はい、まあ、一つの本当に素晴らしい特徴だなと思うのは、親世代も、まあ、継続してサバイバル読んでほしいっていう方が、うん、調査を取ったところ9割方そういうふうに思っていただいているっていうところと、あとはサバイバルを子どもが読んでいる家庭は大体7割ぐらいはこう自分も親自身も目を通したり読んだりとかしてくださってるっていうのも、なんかすごくありがたい特徴だなっていうふうには思ってます。
なるほど、確かに今までの児童書だというと、まあ、なかなか親も読むっていうところまではね、いかない可能性があるんですけど、親のにとっても学びになる本。
そうですね、特に最近の SDGs 関連のテーマなんかは、はい、私自身も読んでいてすごく勉強になります。
うんうん、あ、そうですか、はい、その SDGs にまつわる話を一からこう解説してくださっているような内容になっているんですかね。
そうですね、科学漫画というと恐竜とか昆虫、人体、はい、宇宙というのがこう、ね、
ロマンのある
そうです、そうです、なんか浮かぶかなと思うんですが、科学漫画サバイバルシリーズは、まあ、80巻以上出ておりますので、テーマとして例えば異常気象とか、ゴミの島、原子力だったり、こう今の時代ニュースに合わせたようなテーマが多くあるというのも、子どもたちがこう支持してくれている理由の一つかなと思います。
ああ、そうなんですね、はい、結構こう課題というかテーマが結構狭く、こう細かく設定されてるんですね。うん、
そうですね、細かく、うん、まあ、そこは本当に子どもたちの声を聞きながらというところではあるんですけど、科学漫画サバイバルの編集部と定期的に打ち合わせをして、その際に実際に日本の子どもたちからの意見を反映して取り入れてもらうというようなこともあります。うん、例えば東日本震災の後は、はい、子どもたちから多くはがきをいただいたということもあって、原子力のサバイバルというのは、日本側からの、まあ、リクエストに応えて先生が書き下ろしてくださったという、新しく作られたという経緯もあるので、細かくしたいというよりは、まあ、その時その時、もしくはこれから少し先の子どもたちに興味を持ってもらえるようなテーマを選びたいなと思ってます。
なるほど、原子力もね、なかなか普通の字で読むともう理解は追いつかないですから ね、うん、子どもにとってはこういう分かりやすい漫画で描くっていうのがいいですね。
はい、
うん、またあれですよね、全編カラーなんですね。
そうなんです。
これすごいですよね。うん、
我々が子どもの頃は全編カラー漫画というのはなかったと思うんですが、はい、そうですね、児童書の中で、まあ、全編カラー漫画というのも一つ大きなこう特徴かなと思います。うん、制作費はすごくかかるんですけども、そしてその分ちょっと他の 児童書に比べるとモノクロの本に比べると価格が、はい、まあ、高く設定せざるを得ないところが、うんうん、あの読者の皆様に対して心苦しいところではあるんですけど、まあ、やはりこのオールカラーというところは守っていきたいなと思ってます、
うん、色がついているのとついてないのではやっぱり子どもの ね、
あのそうですね、
見た時の楽しさっていうのがちょっと違ってきますもんね、うん、
かなり違うみたいです。はい、
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
それからやっぱり出てくる登場キャラクターがすごい個性豊かだなと思ったんですけれども、このキャラクターについてはいかがですか。
そうですね、あの主人公が実は何人もいるんですが、その中で一番人気があるのはジオ君という男の子です。
どんな子なんでしょうか。
まあ、サバイバルキング、自称サバイバルキングというふうに言っているような、まあ、自信満々の男の子なんですけど、ただ特別変わった子かというと、まあ、自信満々なところはあるんですけど、まあ、かなり抜けているところもありますし、まあ、勢いだけで突っ走るところもありますし、うん、だけどまあ仲間思いというような子かなと思います、うんうん、でもう一人、あのピピちゃんという赤い髪の女の子が出てくるんですけど、この子はまあジャングル育ちで、とにかくもう食べることが大好き。
ジャングル育ちなんですね。
そうなんです。だからまあ大抵のものはもうジオ君以上に食べちゃうっていう、はい、もう相当たくましい女の子なんですね。でこう普通におならをしたりゲップをしたりっていうようなこともあのジオの前というかみんなの前で隠さずしちゃうような、今までこう漫画に出てくるようなおしとやかな、こう可愛いキラキラしたような女の子とは全然違うタイプの、あの設定になってるかなと思います。
その2人がまあこう襲ってくるような課題に対して、
そうですね、ピンチを乗り越えていく、うん、でもう一人、あの K 君というあの医大生の、はい、男の子というかお兄さんがいるんですけど、この K 君は、まあ、非常に潔癖であると、頭はすごくいいんですけど、うん、潔癖症で血が怖いという、そうなんです。完璧じゃないところというのも、うん、それぞれのキャラクターが愛されているところかなと思います。う
ん、なんかこう抜けてるところがあるとね、親近感。
そうですよね、はい、う
ん、
はい、
あ、なるほどなるほど。ちなみにこの先ほどからその日本ではっていうふうな言葉があったんですけれども、はい、これもともと日本の日本で発行されていたものではないってことなんですか。
そうなんです、すみません、そこをちゃんとご説明するべきでした。もともとは韓国で発売されている学習漫画になりまして、はい、韓国では2001年から刊行されていて、まあ、発売されるとたちまちヒットシリーズになったというふうにお聞きしてます、う
ん
う
ん、あ、それを日本で、はい、出版するようにな
った。そうですね、はい、それが2008年からです。2008年、はい、
そこで、朝日新聞出版さんとしてはそのサバイバルシリーズとの関わりっていうのはどういうふうな感じになるんでしょうか。
もともとあの原著を発売していた韓国の出版社から、まあ、これを朝日新聞出版に出しませんかというふうに打診をされて、はい、うん、まあ、当時のまあ編集長がじゃあ一度うちから出してみようかということで発売したのが、あの関わりの始まりかなと思っています、
うん、じゃあ、はい、向こうの韓国語で出た本を日本語に翻訳してる
という形。はい、そうですね、う
ん、あ、なるほど、はい、それから先ほどの話だとその、まあ、原子力の話だったりとか、はい、サバイバル防災だったりとか、はい、日本のその要望なんかにも、はい、も応じてくださってるような形。
そうですね、今や韓国よりも日本であの非常に売れているシリーズになっていますので、韓国の編集部や先生方も、まあ、日本の読者の声というのをすごく大事にしてくださっています。
うーん、なるほどなるほど。まあ、じゃあ今は、ね、2008年から始まったっていうことでは言うと、もうその本を読んだ子どもたちが今大人になってるんですか。
そうなんです、うん、あの大人というか大学生にはなっていて、はいはい、私もですね2年ぐらい前から新卒の採用面接の時に、はい、小学生の時にサバイバルシリーズを読んでいて、はい、あのぜひ自分で編集をしたいと思っていますというような、うん、あの声を聞くことが増えて
嬉しいです
ね。すっごく嬉しいです。はい、
なるほど。ですね、あの日高さんのお子さんなんかもねまさにこれから、ね、大人にか登っていくところで、
は
い、
そうですね、
かもしかしたら科学に興味を持ってね、
はい、
理系に行くかもしれない。
完全に私文系人間そういうキャリアをきっかけになるといいなと思ってますね。
なるほど、はい、それからもうこのサバイバルシリーズはもう80巻以上出てるんですけど、例えばどういう、はい、あのテーマ性があるのかっていうのありますか。
そうですね、あのジャンルで分けると、はい、まあ、生き物、
生き物、
生き物というのは例えば恐竜世界、うん、昆虫世界のサバイバルというものがありますし、あとは自然ですね、深海のサバイバルとか、うん、あとは激流のサバイバル、
激流、
そうなんです、海のサバイバル、山のサバイバルというようなものもあります、はい、うんうん、あとは災害系というのもありまして、地震のサバイバルだったり、まあ、台風のサバイバルというようなものもあって、うん、もう一つ最近人気なのは技術ですかね、うん、例えばロボット世界のサバイバルだったり、うん、AI のサバイバルだったり、うんうん、まあ、こういったものも、サバイバルシリーズの場合は取り揃えているので、かなりジャンルというかテーマとしては多岐にわたっているかなと思います。
なるほど、
はい、
日高さんのお子さんというのはおすすめ回とか、 なんかお気に入り回っていうのは何かありそうですか。
そうですね、うん、まあ、あのベタですけども、はい、あのサバイバルシリーズの総選挙っていうのも前、はいはい、あの実施していて、そこ の、 あの1位にも選ばれた新型ウイルスのサバイバル、
ああ新型ウイルス
というのが、はい、あのまあ、このコロナになる前からあの発刊されていて、このご時世になってすごくまたあの注目されたんですけども、うん、まあ、そこにやっぱりこう原因不明のウイルスが襲いかかってきて、うん、まあ、そこからこうサバイブしていくっていうのが多分今の時代と、まあ、子どもたちからしてもすごくリンクして、その飛沫がこういうふうに飛ぶとかっていう仕組みが書かれてあったりとかっていうのを、あのその新型ウイルスのサバイバルを読んだ情報をまたこう僕たちに教えてくれるっていうような形で結構それはこの2年ぐらいで何回も何回も読んでるなというふうには見てて思いましたね。
ああそうですか、うん、ちなみに上田さんのおすすめ回、
おすすめ回はそうですね、
いっぱいあると思いますけれども、
いっぱいあるんですけど、あの面白いので、うん、ぜひ人体のサバイバルから読んでいただけると入りやすいかなと思います、
うん、どんな内容なんですか。
あのピピちゃん、先ほど申し上げた、はい、あのピピちゃんの中に小さくなって、ジオと、うん、あと、まあ、その小さくなるマシーンみたいを作った脳博士と2人で入っていくと、はい、うん、でそれはその最初は偶然だったんですけど、まあ、ピピちゃんの人体の中を冒険しながら、まあ、ピピちゃんが抱えていた病気というようなものも発見して、まあ、それをどういうふうに治していくのかというのと、何より、まあ、偶然ピピちゃんの体の中に入ってしまったんですけど、はい、そこからいかにして脱出するのか、うん、ということを、まあ、ハラハラドキドキしながら、結果としてあのこちら全3巻なんですが、うん、3冊読み終える頃には人体のことを、うん、あの非常によく知ることができているかなと思いますので、おすすめです。
あ、面白そうですね。
ありがとうございます。
体の中に侵入してしまって、
そうです、
はい、そこから体の仕組みを、はい、学んでいくと、
はい、
なるほど。あ、今この人体のサバイバルなんですけど、はい、映画化、
ね、そうなんです、ありがとうございます、はい、アニメ映画化を今まで2本しているんですが、はい、その第1弾がまさにこの人体のサバイバルでした、
はい
はい、アニメも非常に面白くて、はい、若干ストーリーを変えている部分はあるんですが、あのほぼほぼ原作のこの3冊と同じようなストーリーというか、まあ ぐっとこう凝縮した内容になっています。
うん、なるほど、
はい。
日高さんはこの映画化というかその辺のメディア展開なんかにも関わってらっしゃるん
ですか？はい、直接は関わってはないですけども、はいはいはい、ちょうどその年に、企業のタイアップといったところを、はい、まあ、上田さん、はじめ朝日新聞出版さんが築かれたこう韓国の版元とのコネクションでタイアップを認めていただいてから、はい、映画公開の2020年でしたっけ、そのタイミングで、素材の会社 AGC さん、はい、会社と一緒に、タイアップ活動をこなしていただいてました。はい、
あ、そうなんですね。あ、じゃあ日高さんのその科学漫画サバイバルとの関わり方っていうとは、うん、そのなんかメディア展開的なそういうふうなところの付き合いになるん
です
か？
そうですね、はい、すみません申し遅れましたけども、はい、私の関わり方としてはまさにこのサバイバルを、まあ、よりこうビジネスとしてこう広げていくためのサポートをさせていただいてまして、そのうちのまあ一つ の, やり方というかとしては企業のタイアップといったところを我々が見つけてくるというような、うん、はい、ことを今やってますね。
なるほど、はい。例えば企業のタイアップっていうとどういうふうなことを今までやられたんでしょうか？
そうですね、まあ、これだけサバイバルシリーズ の, 知名度が上がっていくと企業さんからすると、はい、まあ、その知名度にあやかって、うん、自分たちの、社名だったりとか事業といったものを認知してもらいたいということでサバイバルにあやかってそことタイアップすることで自分たちの、企業の PR ができないかというような形でお話をいただいて、まあ、サバイバルシリーズが、まあ、科学漫画といったところがあるので、まあ、主にですね、まあ、理系の従業員を抱える企業様が、まあ、自分たちの、まあ、技術のこうすごく先進的な部分だったりとかっていうところがすごく世の中をより良くしているっていうことをなかなか伝えたくても伝わりにくい部分。
そうですね。うん、
で、まあ、それがですね、まあ、過去の、サバイバルシリーズの多くのタイトルテーマの中でリンクする部分がいくつかあって、そういったものと掛け合わせて発信することで、まあ、より子どもたちに対してもサバイバルのことを知っていただけるチャンスが増えていきますし、うん、まあ、一緒に協業させていただく企業様からしても、まあ、自分たちの会社の PR ができるというようなことで、うん、声を多くいただき始めてます。
なるほど、はい。まあ、例えばやっぱりそのサバイバルの絵でその企業さんの最新技術をまあちょっとご紹介していくような感じの漫画になるんですかね？
そうですね、うん、もう企業さんによるんですけども、はい、やっぱりまあ日本の企業の、まあ、技術っていうのは世界に誇れるものだっていうことをやっぱり多くの人にまあ、多くの子どもたちだったりその親御さんに知ってもらいたいっていうことで、はい、発信してます。
なるほど、なるほど。
なんかそこはすごくありがたいなと思っているんですけど、商品の告知を求められることというのは、うん、ほとんどないんです。
あ、そうなんですね、
はい。そしてサバイバルシリーズの場合は基本的には企業タイアップの場合でも子どもたちの学びになる、楽しく学べるという世界観に、まあ、共感をしてくださる企業さんとご一緒したいと思ってますので、技術の紹介だったり、その技術によっていかにまあ世の中が良くなっているかだったり、まあ、そういった学びを紹介をしてはいるんですけど、はい、まあ、個別具体的に例えばジオやピピがこの商品がおすすめみたいなそういうことも言ったりはしていないですし、そうですね、そういったことを求められたことも一度もないというのは、はい、すごくタイアップというかコラボしてくださっている企業様に恵まれているなと思います、
うん、なんかその辺はなんかこう化学屋さんの、その、はい、なんていうかお互いの、その、まあ、長所だったりとか技術だったりをなんか尊敬し合うみたいな、そんな土壌がありかもしれないですね。
そうですね、うん、あと多分プライドというか、要はその技術はおそらくその企業さんでしか成し得ないものだと思うので、その技術のことをしっかり子どもたちが分かってくれれば、それが結果として、うん、まあ、その企業さんへの親しみになるという、まあ、自信があるのかなと思います、
うん、なるほど、うん。まあ、今後もこうやっていろんなその、まあ、タイアップだったりとかイベントだったりとかメディア展開っていうのはやっぱり狙っていきたい
そうですね、すごくありがたいことにお声が多くいただけているので、まあ、その期待に応えられるように我々としては、はい、ご提案活動をしていると、はい、いうような活動形ですし、あとは、まあ、今 SDGs とか、STEAM 教育とか、まあ、新しいこれからのこう将来の目標に対して、まあ、企業もやらなければいけなかったりとか、まあ、保護者の方も、まあ、子どもたちにより新鮮な形で科学を享受してもらいたいみたいなところに、まあ、すごくサバイバルが合ってるっていうところで、まあ、企業さんからすると SDGs っていうものをただただ PR してもなかなか伝わっていかないっていうようなところを、まあ、もともともうこの15年間ですごく多くの SDGs のテーマに即したサバイバルシリーズが出ているので、まあ、そことうまく掛け合わせて一緒にコラボレーションしていきたいとか、そういうような声を、はい、いただいている感じです。
なるほど、うん、朝日新聞出版さんとしてやっぱりこの、まあ、これまで例を見ない会社としてもやっぱり歴史的に、まあ、大ヒットみたいな。
そうですね、児童書というジャンルに関して言えば、はい、おっしゃる通りで、はい、今までにない息の長いヒットシリーズになっていると思います、
は
い、
今後の展開としてはどんなことを考えていらっしゃるんでしょうか。はい、
アニメ映画化を、はい、2本したという、うん、お話をさせていただいたと思うんですが、やはりこの映像化の反響は非常に高かったので、うん、まあ、今後もまあ、映画という形なのかどうなのかは別なんですが、アニメ化のプロジェクトは進めていきたいなと思っています、はい、あとは、まあ、イベントだったり商品化だったりのリクエストのお声をよくいただくので、まあ、子どもたちのそういった希望や声に応えられるようなことはどんどんしていきたいなと思っています、
うん、まだグッズ化っていうところにはまだ
アニメ化をされた時に、はい、昨年商品をイベント会場でのみ売るという、はい、試作はしたんですが、まだ大きく全国販売するようなものはないので、はい、まあ、サバイバルですので、まあ、できればこうちょっとキットというか実験キットみたいなものを作れればいいなとは思うんですが、まあ、でも子どもたちの声を聞くと文房具がいいとかなかなか難しいですね。
確かに、
うん、はい、
筆箱とかあったら嬉しいかもしれないですね。
そうですね、子どもたちはやっぱり文房具がいいみたいね、おっしゃるように。そうなんです、はい、筆箱、文房具、うん、こう鉛筆とか消しゴムとかが欲しいみたいですね。
そうですね、はい、まあ、その辺の展開も今後はやっていくということですね。
はい、はい、ちょうど来年が日本で刊行して15周年なんです。
で、来年というと2023年ですね。
そうです、はい、失礼しました、はい、2023年で、15周年になりますので、本当は今日ここでいくつか発表したいんですが、はい、残念だから、うん、情報解禁前なので告知できないようなビッグプロジェクトがいくつか控えてますので、ぜひ楽しみにしてください、
は
い、
その辺はじゃあまた、ね、オープンできるようになった時にはぜひよろしくお願いします、はい、やっぱこの、まあ、朝日新聞としてでも、まあ、メディアの、まあ、今後の何ていうか、まあ、になっていくというか、こう、まあ、基盤を作っていく中でこのサバイバルシリーズの存在もやっぱり大きなものになっていくんですか。
そうですね、はい、かなり大きいです。
かなり大きいですか、
は
い、
やっぱり小学校の先生方だったり中学校高校の先生方が非常に多く読んでいただいている新聞で、サバイバルシリーズに限らず我々が小学校と、環境教育を行ったりとか中学高校と SDGs 教育のプロジェクトを行ったりっていうことをこれからもっともっと力を入れていきたいなっていうふうには思っているんですけども、はい、まあ、その推進の一つのきっかけとして、やっぱりサバイバルで、やりますって言ったところの子どもたちないしは、まあ、学校の先生もですね、すごく関心を持っていただける。
食いつき度合いが違いそうですね。
全然違いますね。学校に一つ応募、例えば冊子プレゼントしますっていうことをしただけでも、はい、サバイバルとそうじゃないものっていうのがこの間ちょっとやってみたんですけど、はい、まあ3倍から5倍ぐらいこう、
そんなに違いますか。
反響が違うので、はい、まあ我々も世界観っていうものをすごく大事にしながら、うんうん、知っていただける機会を増やしていきたいなと思ってます。はい、
なるほど。 やっぱこのサバイバル、やっぱそのホームページ、公式ホームページなんか見ると、著名人なんかも皆さん、なんか愛用なさってくださってますね。
うん、そうなんです、うん、例えばアナウンサーの高島彩さんだったり、はい、うん、パックンマックンの、うん、パックン、パックンさんだったり、あとくまモンの、クリエイティブディレクターの水野学さんだったりは、実際にお子さんが、まあ、日高さんと同じようにサバイバルの大ファンでハマっているということから、サバイバルをすごく推薦してくださっているというような経緯がありますし、あと元開成高校、開成中学、開成高校の校長だった柳沢先生なんかは、今北鎌倉学園で教えられてるんですけど、実際に科学漫画サバイバルを教材にして、
教材にしてる
んです。そうなんです、授業をしてくださっていたり、親御さんというか保護者の観点からも、あと教育現場からも、それぞれ推薦していただいているのは、本当にありがたいなと思ってます。
教材になっちゃうんですね。いや、確かに内容的には問題ないですもんね。わかりやすく、それからホームページ見るとファン通信なんかもありますもんね。あれも面白いですね。
そうなんです、ファンクラブ通信というものを、はい、ありがとうございます、はい、3ヶ月に1回ですね、うんうん、季節に1回発行してるんですが、こちらは、まあ、子どもたちのハガキをもとに、作られているものになります。といっても、あそこで紹介されるのはもう本当に一部なので、
あ、そうなんですか、
申し訳ないんですけど、うん、ポッドキャストなので本当に意味がないんですが、はい、実は一月分の読者ハガキを持ってきまして
すいません、ね、お声で届ける媒体なのでなかなかお伝え、あー、すごいですね、これもう厚さが、あ、一つだけじゃない、ハガキの束が一つ10センチぐらいあるのかな、5センチぐらいあるのかな、それが今3つ出てきて、まだ出てきそう、それはクリアファイルのようなものが出てきた。
こちらはハガキではなくてお手紙ですね。そのハガキではなくて、こう大きな紙にサバイバルのイラストを書いてくれて送ってきてくださったものになります、
今 A4 ぐらいの紙にその、まあ、色鉛筆でなんかね、サバイバルのキャラクターをたくさん描いてくれてる絵が手元にあって、あ、これ見ると本当に小さいお子さんとかに愛されてるんですね、うん、
そうなんです。応援メッセージもたくさんいただきますし、実際にジオピピ K を書いてきてくれるような子どもたちもいますし、はい、あと〇〇のサバイバルっていう、自由にどういうサバイバルを出してもらいたいのかというようなリクエストをいただくこともありますし、はい、これが本当に1ヶ月分なんです。
あ、そっか、
そうなんです、これが毎月送られてくるということで、でサバイバルファンクラブ通信は3ヶ月に1回なので、うん、これかける3倍のおはがきの中から厳選するしかないというところが、本当に、まあ、もったいないというか、できればもっと多くの子どもたちの意見や感想、イラストを紹介してあげたいんですが、まあ、泣く泣く選んで、うん、発表しているのがサバイバルファンクラブ通信になります。
もう、はい、すごい愛されてる漫画ってことがよくわかりますね、
うん、そうですね、うん、本当に一生懸命子どもたちが手書きで書いてきてくれるこういうハガキを見ていると、やっぱり頑張らないとな、はい、という気持ちになりますね、うん、はい、
じゃあ今後もね、はい、きっと面白いような、また魅力的に、ね、子どものために学びになるような、ね、本をきっと、はい、出していきたいっていうところですかね、
は
い、
そうですね、
はい、じゃあ今後も面白い本を作っていただくことを期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
うん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャストメディアトーク、
本日は、朝日新聞出版の上田真美さん、それから、朝日新聞の総合プロデュース本部の日高一生さんにお話を聞いてまいりましたが、上田さん、何か告知ありますでしょうか。
はい、ありがとうございます。昨年の12月に発売されたテーマパークのサバイバルというものが サバイバルシリーズの最新刊になりますので、もしよろしければ手に取っていただければと思います、
はい、
でもう一つ15周年、今年15周年であるというふうにお伝えしたんですが、その中で一つ告知できるものとして、夏休み7月8月に大阪の ATC ホールというところでサバイバルの体験イベントを実施する予定です。まだちょっと詳しくは申し上げられないんですが、ぜひ関西に在住の皆様いらっしゃいましたら足をお運びいただけますと嬉しいです。
はい、こちらもね楽しみながら、はい、ぜひお待ちいただければと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。今後も番組を存続させていくために、お力添えいただければ幸いです。お手元のアプリから、フォローやレビューをお願いいたします。それからツイッターの方ではコミュニティをやっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。朝日新聞ポッドキャスト、飯沼正人がお送りいたしました。それではまたお聞きください。